皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はデジタルボケを直すです。デジタルボケってご存知でしょうかね。頭がデジタル頭になっちゃって、でその感覚が、ボケちゃってるっていうことなんですね。まあ私は勝手に言い出した言葉なんですけども、デジタルっていうのはあれ偽物なんですね。要するに全部近似値であって、断続した01の組み合わせであって、あれ本物じゃないんですよね。音楽にしろ何にしろですね、デジタルっていうのはですね、実にあれ危険なものなんですね。本物のように見えてる、聞こえるんだけども本物じゃないっていうのがねデジタルですね。でどうも最近ですね、まあ別にその音楽だけじゃないんですけども、いろんなところで頭がデジタルボケを起こしていて、なんかその線でつながらないと、で物事を立体的に見ることができない、そういう人がですね非常に増えていて、このデジタルボケの頭を直さないとなんかこれから生きていかれないんじゃないのという人がですね実に今多いんじゃないかなと思うんですね。例えば一つの例かもしれませんけども、例えば自分はもう年を取ったから何もできないっていうのは、これデジタルボケの一つなんですね。若い人は何でもできる、年を取れたら何もできないというですね、ものすごく簡単に割り切った考え方ですね。これはそんなことないわけであります。前の日本再生プログラム推進フォーラムの総決起集会の時に来ていただきました能楽師の先生が講演で言っておられますようにですね、初心忘るべからずですよと。なわち年を取って、体が動かない、声が出なくなってきた、そこからもう一回お能って始めるんですよという、まさに初心はするべからずですね。そうなってきたらですね、その年を取ったって、年を取ったなりのお能があると、若い時の形にこだわんなさんなと、形にこだわるからですね、お能ができなくなる。形にこだわるなと、心を形にするのがお能だと。まあ簡単に言えばそういうことだと思うんですけども、ですから、割り切った考え方でやると、もう年を取ったから引退なんだけど。いや、そうじゃなくて、年を取ったなりのやり方があると考えれば、これはアナログ的な発想でありまして、また新しいそこね、おのおの境地も生まれてくるというもんなんでしょうね。あるいはお金なんかのこともそうですよね。お金の金額で多い少ないを簡単に言っちゃうんですけども、本当のわずかな金額からですね、お金っていうのは役に立つことってたくさんあるわけですよね。100円均一のものがたくさん売ってますけども、ああいうものを上手に使うだけでもですね、随分生活の改善ってことあるし、あるいはビジネスを起こすっていうことだってできてくるわけですね。だからなんか非常に単純にものを考えて割り切っちゃうってのは、ものすごく危険なことだと思うんですね。で、どうもやっぱりですね、この20年ぐらい、いろんなデジタル機器がこう浸透したおかげで、その何でもパッとそこに現れてすぐ結論が出ることがですね、正しいことだと思ってる人が大変多いと思うんですね。だからその曖昧性に耐えられない人っていうのが非常に今多いと思うんです。まあリーダーシップ研修でありますけども、リーダーに求められるその一つのその条件といいますか、リーダーの資質の中にはですね、不確実性、曖昧性に耐えられることっていうのはちゃんと入ってるんですね。そのほとんどのリーダーシップに必要なその決断っていうのは、不確実あるいは曖昧な状況のもとで行わなければならないんですね。確たるものなんて世の中に基本的に一つもないんですね。で、それはその世の中っていうのはやっぱりわかりやすくできてるようでいて、実はなかなか難しいものでありまして、もともとそのカオス的な性質、複雑系を中に秘めているわけですから、なんかその目に見える筋とか目に見える形というのは必ずしも本質と一致しないことがたくさんあるんですね。ですから、なんかね、今日見た姿と明日見た姿が違うなんてことはよくある話でありまして、したがってその、デジタル頭で考えるとですね、これが正解だと思ってる。まあ、それ信じちゃうわけですけども、これは確実だと思うんですが、そんなことはないんですね。やっぱり不確実性、曖昧な状況っていうの中で行動するのがリーダーシップなんですね。このやっぱりなんかそのデジタル頭に慣れちゃうと、確実ななんか証拠がないと、行動が止まる、発想が止まるっていう人が多いんですよね。 確証があるまで何も動かないという人いるんですね。これは非常に面白いことなんですね。例えばその、ね、クイズなんてそうなんでしょうね。あれ、問いの1から問いの10ぐらいまであって、問いの1をやってですね、1、2、3円の中から選べと。で、選んだら次問いの2をやると。で、問いの2が分からなきゃそこで考えると。ね、それ考えてから問いの3をやると。なんかこう、順番に質問に答えていくと、そのうち、この、正解に至るというのはね、なんかそんな発想がそこには出てきてしまうんですね。そんなことはないんですね。何を質問するかということ自身が人生の重大な問題でありまして、与えられた質問に答えを出すというのはこれ最後の最後のことですね。そもそも何を問題と思うかというところを間違えるからですね、なかなか人生ってうまくいかないもんだと思うんですね。で、その、答えもですね、ですからこの、正解は選ぶもんなんですね。正解は考えるものではなくて正解を選ぶものだと。で、しかもそこに変な合理的な理屈なんかつけるとですね、最悪のことになりまして、もう世の中はね、もう良心の世界だってことが分かってるわけですから、物事には必ずしも理由はないんですね。だから本当にですね、なんか実に珍妙なことを起こすんですね。だいたい役所とか大企業はそうだよね。あれデジタルボケの頭だよね。今の役所や大企業は完全にデジタルボケしてるから、なんかその、特に電子メールなんか使うからまたまずいんだね。口で話をしないで電子メールで話しますから、なんかこう、ヘリクスばっかこねながらこうみんな生きる形になるんだね。だからこう、一生懸命みんなスイカ割りやるわけですね。右に3歩行けとかね、前に5歩行けとか、後ろに1歩戻れとかね。そうやって理屈ばっかこねて、えいやとやりますからですね、どこにもその、スイカはない。かすりもしないということになります。やっぱりスイカの場所はね、直感で探すしかないわけですね。直感っていうのはですね、動物だってちゃんと持ってるわけですから、人間だって鍛えればちゃんとですね、元のように戻ってきますので、まあ、そういうことがちゃんとできるアナログ人間でないとですね、これはなかなか、こっから先未来は開けないと思いますね。本当にだからなんか、財政赤字もなんで思うんですね。赤字が大変だって言うんですけども、赤字がどこまで行けば破綻するかって言うんですが、あんなの別にデジタル的な境目があるわけでもなくて、世の中はね、無理が引くときもあるし、無理が引かないときもあるし、まあダメだと思ったらダメで、いけると思ったらいけるんで、その時のリーダーシップ、それから国民の思い一つなんですね。あんなのなんか特別になんか答えがあるわけでもなくて、その、実に金融なんかも複雑系の世界でありますから、いつどんな混沌が始まるかわからないし、まあとにかく混沌が起きたら、混沌の状況になってきたら、次の出場が生まれるまではですね、まあしばらく、大きな組織は、大きな出場は生まれないと。まあ考えておけば、まあ十分なんだろうと思うんですね。やっぱりその、コンピューターの世界に流されちゃうと、基本的に複雑系ってのは存在しないんですよね。コンピューターの世界には複雑系って存在しなくて、全部単純系ですから、自分の頭で単純な系になっちゃうんですよね。自分の頭で単純系になっちゃうと、このはしごを一歩ずつ登っていくような頭を動かしていかないと、何にも理解できないってことになって、これ完全にデジタルボケですよね。僕デジタル僕の頭を直さないと不安で多分生きていけないと思うし、だからデジタル僕の頭を動かしていかないと、デジタル僕の頭を直さないと、なんか俺から何もやる勇気も元気もなくなっちゃうんじゃないかと思うんですね。あれもダメ、これもダメと、あれもやって失敗した、これもやって失敗した、あそこでうまくいかなかった、こっちでうまくいかなかったと。やっぱりそういうなんかですね、追い詰められた気持ちにだんだんなってくるんじゃないかと思うんですよね。まあ人もいろいろだし、世の中もいろいろあるわけですから、自然を見たってですね、いろんな動物でも植物でもそれぞれのところでですね、みんな頑張って生きてるわけですから、しかも新しい出場とか新しい雰囲気ってどんどん生まれてくるんですから、そんなに難しいこと考えないでですね、変わるときは一気にみんな変わっていきますので、アナログ的に粘り強く、しかもその複雑系というのはありますから、なんかその一生懸命もがいてるとあるときですね、なんか形ができてるって言葉も多々あるわけなんで、まあそういうことを考えながらですね、おおらかに生きていけばですね、なんかこれは未来は広がっていくんじゃないかなんでしょうかね。どうもやっぱりこの今現実に仕事をしている人たちもそうだし、それから仕事を離れている人たちもですね、なんかこうデジタル頭で、デジタルボケを起こしているんでですね、なんかその文言のことの世の中の発想がですね、非常にこの歪償化しちゃってるという人がですね、なんか非常に多いような気がしてしょうがないんですね。まあ、その、ね、自然っていうのはやっぱり本当不思議なもんだと思うんですよね。 エネルギーってのはやっぱどっから来てるかそれはわかりませんけども、とにかくエネルギーがいろんなところにあるわけで、でそれはやっぱ連続したものなんですね。連続したエネルギーがどんどん来てるんですね。音にしろそれは何にしろ全部そうですけども、でそういうものの中に人がいるというわけで、しかもそれがカオス的な性質をどっかで持ってますから、そのいつもと同じエネルギーを受けたのにある日突然なんかね、こう形が変わるとか、ある日突然なんか結果が変わるってことは起こりうるわけですね。だからそれ生きてないとわからないことなんですね。だから毎日やっていないとわからない、その形はもう決まってんだけど、その形をなんか続けていくうちにやっとなんかこうわかることがある。まあそれがやっぱこうエネルギーっていうものの本質なんだろうと思うんですね。まあそう考えてきたときに、今我々がその使っているね、よく世の中で使われた仕事ができるとかできないとかいうのもですね、実に限られた部分の能力のことを言ってるんじゃないかなと思うんですね。まあそしてそのやっぱりその自分の過去なんかについてもデジタル的に囚われてしまってるからですね、なんかうまくいかないことは結構多いんじゃないでしょうかね。私はこれしかできないとかね、私はこれならできるとか、まあそんなにデジタル的に割り切らないでですね、うん、なんかやればできんじゃないんですかと、新しいことでもなんかチャレンジすればできるんじゃないですかと、それから昨日できてきたことでも今日からできないこともあり得るんだから、ねえ、その辺は毎日謙虚にですね、今日の様子を見ながら生きていくと、まあそんな生き方が非常に大事なんじゃないでしょうかね。乱世になりましたらですね、だいたい歴史っていうのは昨日までが歴史で、今朝目が覚めたか、覚めたら今日から新しい時代が始まったというふうに思ってないと、これやっていけないですね。もういつまでもですね、大昔のことを歴史だと思ってて、今はまだ今で何にも決まってないと思ったらですね、なんか今起きてること、足元で起きてることの重要性ってことが全然やっぱりわかりませんよね。本当にそのヨーロッパの金融危機にしろ、それからキルギスタンで起きてる今の民族紛争にしろ、これ歴史を変える出来事になりますよね。でもその歴史を変えるっていうのは、後から歴史家が書けばそこで初めてわかるっていうんじゃ遅いわけですよね。今目の前でこう何か起きてきたときに、うん、これは歴史を変えるぞとかね、あ、これは偉いことだとか、逆にこれはいいことだとか、これは新しい時代が、ね、良き時代が始まったと思うとか、まあそういうやっぱ感性っていうのをいつも持っていないと、なかなかこの、今日何をしたらいいかってことはわかんないですよね。なんかそういう意味ではこの知的に怠けちゃうって良くないですね。デジタルボケってのはある意味で言ったら人間の能力を使ってないっていう意味ではこれ怠けてるってことにもつながるんですね。本当はもっとですね、デジタルボケしないで考えれば、それは最初は大変かもしれませんよ。ねえ、そんなことわからないとか悩んじゃうとか思うんでしょうけども、それをやっぱ克服していった時に初めてですね、何かこう分かってくるわけで、ですからこのアナログ的に考えればですね、まあいろんなことが人生ありますし、まあ、自分なりのその生き様というのもですね、まあ自分なりに納得いけるようにまず生きることが大事でありまして、そのためにはですね、やっぱりその割り切ったものの考え方をすると大変まずいんじゃないかなと思うんですね。本当にコンピューターの世界が広がって単純系がこう世の中でね、あまりにも当たり前になってしまったために穴はたくさんのところに開いてるんですよね。だから本当にその簡単なことなんだけども、なんかくだらない手続きを踏まないと仕事ができなくなってしまって、新しいチャンスをその無駄にするってこともあるし、こんなことやったらうまくいかないとみんなわかってんのに、なんかデジタル的な手続きでは OK だからやっちゃって結果的にやっぱり失敗するとかですね。本当漫画みたいなこと起こってますね。なんか本当にだからこのコンピューターに人間が負けてるって言うんでしょうかね。コンピューターの奴隷になっちゃってる人ってのは結構いますよね。それから紙芝居を作ったらそれがそのまま仕事になるとかね。なんかプロジェクトをやる。うん、それは紙芝居を作ればいいんだ。パワーポイントで。な、紙芝居を作ってですね、それでその仕事が終わったんだったらそんなことはありえないわけですね。紙芝居を形にするってのは大変なことでありまして、家だってそうですね。家の設計図からその家を実際作るんだって大変なことなんですが。それ以上に実際の仕事でその紙芝居をですね、仕事にして結果を出すってのはむちゃくちゃ大変なことなんですね。でもやっぱりそれをやるのが人間ですよね。紙芝居書くのは人間じゃないですよね。まあそんなことは適当に走りながら考えたっていいわけですし、なんかその本当にひらめきっていうのはですね、そのコンピューターに向かってない時に結構出てきますもんね。だからそんな紙芝居だけ作っててもしょうがないわけで、 やっぱりこの本物っていうものをやっぱ考えてやっていかないとダメですね。それから動学と静学っていうことであったら、まあ動く学問と静かな学問、動かない学問だったら、やっぱり世の中は動学なんですよね。いつもなんかね、不均衡があるんですよ。まあこれは経済学の3つでも言われることですけども、その均衡からスタートする静学ではやっぱりうまく世の中は理解できないんですね。需要と供給が一致しているところから始まりますなんて話はね、綺麗事でありましてですね、なかなか実際はそんなところでは世の中動いてないんです。いつも何かその世の中には問題がある、欠けてるところがあるからそこから新しいものがスタートするんですよね。本当に、人間の運命でもそうですね。完全にその、まあ、問題のない運命を持ってる人でいたら、まあ多分死ぬっていうことができないし、何もしないかもしれませんよね。やっぱり何かそこに欠けてるもの、偏りがあるから、その人の生きるモチベーション、何かを求めるというモチベーションが出てくるんですね。すべてその満ち足りた人であったら何かやろうってモチベーション出てきませんからね。だからやっぱこう何か偏りがある問題があるというところから、その人のですね、まあ言ってみれば、役回りというものが決まってくるわけでありまして、まあそれはやっぱり天が与えたものですね。で、その役回りをちゃんと演じていけばですね、なんかそれなりに未来があるんじゃないかな、というふうに思うんですね。で、まあ今、先月も、先週もスローフードの話をしましたけども、やっぱり料理なんかとは完全にあれはもうアナログの世界ですね。本当に高度な料理になればそのね、元の素材がわからないとこまで、見てもわからないところまで、まあ、場合によっては食べてもわからないところまで加工していくわけですよね。だから全部そういうのはですね、非常に簡単な、まあ、機械で行うわけです。包丁で、まな板と包丁で切って、で、こう、煮たり焼いたりですね、蒸したり。まあ、そんなに難しいことはないですね。非常に単純なことですね。でもその組み合わせでですね、ものすごく美味しい料理。見たことも聞いたこともないような料理が生まれてくるんですね。やっぱそこにあるのはですね、本当にこの素材、というものと、それからね、調理する側の、まあ、気持ちもよくあって、すべてをこうね、調和させようという、まあ、融合させようという、まあ、そういう大きな意志がなければできないことですよね。やっぱそこ、それはやっぱアナログの力ですね。なんかレシピがあって、レシピ通りピピピッと作ればね、なんかできると。機械にですね、五線譜読み込ませて、シンセサイザーで演奏すれば音楽ができるとかね。まあそういう、まあね、話になっちゃう。そうすると非常に出来上がったね、デジタル的にやると、まあ、料理にしろ音楽にしろ非常にクオリティの低いものになるんですよね。いいものはできないですよね。だから本当にいいものってのはやっぱアナログで作るしかないわけで。まあそういうのもやっぱりちゃんとアナログボケを、デジタルボケを直していかないと、わからないと思いますよ。なんか全部ですね、わかりやすく決められた通りにやれば成功する。そんなことは一つもないわけで、そんなことやればやるほどですね、何をやっても虚しくなってきて、一つもなんか満足を感じられない。まあそんな世の中になってきて、感じになってきて、なんか顔も険しくなってきて、自然にこの暗く冷たくなっていく。なんかそういう悪循環にどんどん入っていくんじゃないんでしょうかね。料理なんか非常に面白いと思うんですね。まあ遠山号でも毎月、遠山富士学校やってみまして、今月末はまた料理やりますんで、ぜひまたね、遠山郷の料理なんかも、山肉、山肉の料理も、皆さんにお召し上がりいただきますけども、まあ、ぜひ来ていただくと面白いと思いますね。限界集落っていうところは大体ね、アナログの極地なんですよ。昔から私は遠山郷から日本を変えるという話をしてますけども、やっぱりこう、限界集落にありますね、アナログの力の極地というのはね、これは絶対皆さんね、勉強した方がいいと思いますよ。やっぱこうアナログの力っていうのを人間がどこまでこうできるのか、限界的な状況で人間がどこまでね生活し働けるのかっていうのはやっぱ限界集落を見てると本当によくわかりますよね。デジタルで割り切ったんでは絶対にこのできない人間の技というのがね限界集落を支えてるんですね。まあですからああいうとこ来ると皆さん元気になりますよね。結論の出ない会議といつも言うんですけども、富山号来て結論の出ないね、話をね、延々とこうみんなしてると、なんかすごくみんな楽しそうなんですよね。ああ、なるほど、これが本物のね、アナログの力だな、まあ思ったりもするんですけどね。ですから、これからとにかく本当に世の中広がっていく中でですね、広がれば広がるほど、新しい時代が開ければ開けるほど、そこにはですね、アナログでないと理解できないことが多いんです。 今までの時代のデジタル頭で割り切っていたんでは何の理解もできないし、それから何もいいと思えない。ひたすら自分の世界を縮めるだけっていうことが非常に多いんですね。したがって、まあ本当にですね、皆さんアナログボケの頭を直していただきましてね、自分心を元気にね、してあげてほしいと思うんですね。本当にまあ今度、ね、時代が変わると言ったって、まあ総選挙が、まあ参議院選挙があって、その後あんまり大きくは変わらないんでしょうから、とにかく人のね、変化を待ってんじゃなくて、自分からですね、なんか行動して、自分の頭をアナログに変えてって、デジタルボケを直して、まあ元気を自分で感じられるようにね、まあ、そうなっていただきたいと思いますね。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、デジタルボケを直そうということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。